んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月、皆さんいかがお過ごしでしょう。まあ先週もと重なりますけれども、新生活ね、始まったっていう人も結構いると思いますけれども、慣れた頃でしょうか、まだまだ慣れないところでしょうか。僕も街でを歩いていると、駅前とかね、大学生っぽい集団よく見るっていうか、新歓的な何らかのういういしい集まりをね、よく見る気がしますけれども、なんか春だなということを感じていますけれども、この間運よくプレイステーション4プロっていうのをゲットしまして、これなんかプレイステーション4のなんか上位機種というか、あんまり凄さはよく分かってないんですけれども、まあ、4K と何らかの関連性が、ゲームの分野はちょっとよく分かっていなくてよく分かんないんですけれども、それテレビにつなぎまして、で前からやろうと思っていたゲーム、キャサリンフルボディっていうゲームがあって、今年の2月に出たんですけれども、このゲームは2011年に発売されたキャサリンっていうゲームがあって、それのリメイクで、でこのキャサリンっていう元のゲームの方は僕ドハマりした、ゲームで、ゲームにハマることはあんまり、ゲーム自体あんまりプレイしないので少ないんですけれども、その中での一本で、あれはまだ実家にいた頃、夜中にですね、リビングでお酒なんか、飲みながらやってた記憶があるんですけれども、でまあキャサリンっていうゲーム自体は、選択肢を、選んでいくドラマパートがあって、でプラスパズルゲームなんですけれども、これパズルゲームが激ムズで、話題になったゲームで、当時まあそのプレイヤーが操る人が階段を登っていく、ような感じで、こう下から上に上がっていくのを、こうなんてその足場を、組み立てていく、行って、上を目指すみたいな、で下からどんどんどんどんその足場が崩れるのが作用していって、まあ時間制限がそれで働いて、早く上に行かないとゲームオーバーみたいなのを繰り返していくんですけれども、これねまたキャサリンフルボディ始めまして、まあ前のゲーム一通りやったので、重なる部分も多いんで、サクサク最初行っちゃったので、これはいかんと思って、そのパズルゲームの難易度を調節できるんですが、それを上げたところ、まあ難しいゾーンに達して、これがねめっちゃみたいな、こうゲームオーバーになったらすぐ、リトライできるんですけど、この、まあ、ガンガン死にまくるんですよね。これがねずっとできないところがあって、そのできないのが楽しいというか、それを繰り返していって、あ、じゃあ今度はこのルート行ってみようとか、今度この足場の組み方を、違うのをやってみようとか、あとは逆になんかこう追い込まれてる中で、その火事場のバカ力的な感じで発掘される新たなスキルみたいのが、でそれでちょっとずつこうかなこうかなっていうので積み重ねていって、あーやっと一番上にたどり着いたみたいなのがあったりして、気づくと夜中みたいな、当分はこれで遊べそうだなって、これ本当僕大好きでね、パズルゲームが好きなんでしょうね、昔から好きで、その中でもキャサリンはね本当名作だと思ってるんですけど、このゲーム何が面白いって、そのパズルゲームとドラマパートどっちも面白いんですけども、ドラマパートの中で主人公が夜な夜な、行きつけのバーというかダイナーみたいな、そのカウンターとテーブル席のあるようなお店に通うっていう設定になっていて、そこでいろいろ人から話を聞いたりできるんですが、その片隅にあるゲームセンターの機械みたいなの置いてあって、そこに行ってボタンを押すと、またそこでもミニゲーム、パズル的な、ちょっとこういろいろいじるミニゲームがあったりして、そのミニゲームもまたよくできてて、そこでもまた時間使ってみたいな感じだね。いろんなところにね遊びの要素がね含まれていてね、本当に感動しますね。いや、しばらくはこれで遊ぼうと思っております。今週は先週お届けした立川シネマシティの中の人、椿原浩一郎さんの中の人インタビューの続きをお届けしていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム真帆さん、埼玉県23歳の方、内山さんこんにちは、いつもラジオ楽しみにしています。突然ですが、以前内山さんがネット通販の商品説明でお酒が飲めるとお話しされていましたが、私はその説明文を書く仕事をしています。 これね、こう、アパレル系の洋服屋さんの通販の素材の説明とかがグッとくるっていう話を前したんですよね。主にアパレル商品のキャプションを書いています。来たこれ。ラジオ番組らしい展開が来ましたね。同僚とこれ読んでる人どれくらいいるのかな、意味あるのかな、笑いと疑問に感じていたのですが、内山さんのように熟読してくれている方がいると知り、とても嬉しいです。これからはもっと力を入れて書いていこうと思います、笑い。いや、まあ、真帆さんがね、どういう、ジャンルの、ネット通販、まあ、アパレル商品とは書いてありますけれども、書いていらっしゃるのかわかりませんけれども、具体的に。僕は結構ね、読みますね。それで結構買い物の、決め方とかね。だから前も言いましたけど、やっぱ素材系がね、熱い。素材と何ですかね。この価格でこのクオリティを実現しているということがいかにすごいかをこうなんかこう書き上げたやつ、なんかこう簡単に言うと、この洋服なりカバンなりの、これの会社だけ聞くとよくわからないかもしれませんが、これは実は皆さんもご存知であろう超有名ビッグメゾンの製品を実は生産を担当しているのはここですみたいな、説明を聞くと、なるほど。ということは、ブランドと同じくらいのクオリティをこの価格で実現なさっているなんてみたいな、そのロジックがね、あるとね、グッとくるみたいなの考えますけどね。でもね、なんかこう、どういう文章を書かれてるかわかんないですけど、なんかね、どういう戦略というかね、どういう試行錯誤で、こういうキャプション書かれてるのかっていうの気になりますね。なんかそういうのを研究するのも面白いかもしれないですね。各社の個性の違いというか、素材系に、焦点当ててるブランドとか会社もあれば、多分こう、この季節、このぐらいの時期、こういう用途で使うと、すごい都合いいですよ、この洋服は、みたいなので、押し出してくるところもあると思うんですよね。各ブランドの特色というかね、お客さんが求めるもの、そのブランドを買う、人が、こういうのにグッとくるみたいなのを掴みながらやっていくお仕事なんじゃないですかね。いや、でも思わぬところで、思わぬお便りいただいてとても嬉しいですね。はい、僕は結構読んでおります。ということで、皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、中の人インタビュー。このコーナーは話題になっているニュースやエンターテインメント作品、企業、SNS などの中にいる方をスタジオにお呼びしてお話を伺っていくコーナーでございます。今週は先週に引き続きまして、東京立川市にある映画館、立川シネマシティの中の人、椿原浩一郎さんにお話を伺っていきます。椿原さんは立川シネマシティの番組編成をご担当なさっています。つまり、どんな仕事かというと、映画館でどの作品を上映するか、そのセレクトをしていらっしゃる方でございます。上映される作品は、まあ、全てを選んでいるわけではないというのをね、先週伺いましたけれども、今週は映画産業、そして立川シネマシティのこれからについてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、まずは映画業界の景気というか現状、今椿原さんご自身はどのようにご覧になっているでしょうか。
そうですね、
ちょっと難しいというか抽象的な質問で申し訳ないんですけれども、
まあ、映画って本当水物なので、
はいはい、
しかもこの 2,3 年ぐらいで、
はい、
今、まあ、特にこれ東京に限って言えることかもしれないですけど、はい、今もう1ヶ月に東京で上映されてる映画の数ってどのぐらいあるんでしょうね、
はい、
今ピークのところからいくと、
はい、
下手すると1ヶ月で70本近い。
70本。
そうですね、
見切れないですね。
見切れないですね、うん、そう、見切れないで溜まったものはいつ見ることができるんだろうっていう状況がある中で、はい、だからその中でやっぱりね、うちの立川シネマシティだけでも1ヶ月にね、2、3本の映画をチョイスしていただくのっていうのはすごく大変なことかもしれないですよね、
はい、
だからといってお客さんが見たいもの全てをかけることはできないですし、はい、まあ、そういう意味ではいつも景気がいいっていう状況にしておかないといけないっていうプレッシャーをもらってるのが今の自分の立場かもしれないんですけど、ただそこはやっぱりお客さんが入りそうな映画だけを持ってくるっ 持ってこいと言われてもそんな簡単にはいかない
です。それはジレンマですよね。こう、うん、これはいい映画だからいろんな人に伝えたい。
そうですね。
でもパッと見これはそんなにメジャーでいろんな人が入る感じでもないなっていう難しいところですね。それは
そうですね。だからこう映画も見てほしいっていうものをかけるタイミングも非常にあって、
はい、
ものすごくお客さん入ってる映画がたくさん入っていると、
はい、
ベースがすごく潤っているので、
うんうん、
そういう時にこういう映画は1本か2本かけていてもまあさすがに文句言われないだろうっていうふうな。でも それでも、
はい、
そんな変なものをかけるっていうことはないですし、うんうん、見てもらって、
はい、
大げさなことを言うと、
はい、
ここで見てもらって10年後にもう一回見たいなって思ってもらえる映画だけをかけられたらいいなっていうところもありますし、
なるほど、
そういう意味でだから景気現状っていうのは、はい、お客がもう今の時期だけお客さんがバーッと入ればいい、はい、いいなって映画も実は結構作られていて、
はい、
うちもやっぱり大きい流れの中でそういう映画をかけてることもありますけど、
はい、
まあバランスですよね、
はい、
その中で。だからそのうちみたいにその10巻11巻スクリーンを持っているところが、
はい、
こう全体でいくとあこういう番組かかってますねっていう風になって、でなおかつそれがまんべんなくお客さん入っていて、
は
い、
い
つも安定していますねっていうことがまあ景気、うん、いい景気いい現状になっていればいいなと思いますけど、
バランスをいかに取っていくかっていうところですかね。
そうですね、
うん、
だからそういう意味で言うと映画業界の景気現状っていうのは、はい、まあ1年間総括するイメージで考えれば、
はい、
それはやっぱりあれですよね、やっぱり 10億以上ヒットする作品が、
はい、
まあ年間10本ベスト10ベスト20ぐらいの入っているものがをまず、まあ、全て網羅しておくのが、
はい、
まあ当たり前でしょうって。でもその中でやっぱり、
はい、
サプライズでそんなに入るとか、
はい、
ボヘミアン・ラプソディの数字も、
はい、
あれはもう全く
そうですよね、結構予想
外の大ヒットでしたね。全て携わっている人がもう予想している、
ね、
予想して数字のもう5倍以上の数字になっているので、
そうですよね、
それはもうお客さんが作ってしまった数字なんですよ。でもそういうものがいつもあるわけではないですし、はい、だからそれはもうあれですよね、はい、SNS で評判上げて、
はい、
それで見るつもりもなかった方も、
はい、
腰を上げて映画館まで見に来るっていうことなので、
はい、うん、こっちで狙ってどうにかできるものでもないし、
そうですね、
意外な作品が口コミなどによって大ヒットする可能性も全然あるしというところで、
そうですね、
難しいですねそこは、うん、
ですからそういうことから意識すると、
はい、
お客さんの 目線を強く意識していれば、
はい、
かけるべき映画は、まあ、躊躇せずかけるっていう選択をためらわずしないといけないかなっていうことですね。だからお客さん入る入らないも含めて素晴らしい映画で、
はい、
なおかつかければ結果お客さん入った映画を何らかのこう躊躇して流してしまってっていうことだと両方の面で後悔するっていうこと
で、
お客さんにも見ていただけなかったですし、
はい、やってみないとわからない部分っていうのは確実にある
って
こと
ですね。そうですね。うん。まあ当然、こけてしまうっていうリスクも、
はい、もちろん
当然水物ですからあるんですけど、
はいはい、
だからまあその辺をうまくこう、バランスを取っていくことによって、はい、まあ景気現状が大きく変わるのかなってですから。はい、だから業界全体の景気現状でいくと、やっぱり、
はい、うん、
大きい作品が、その月にどれだけ出てくるかによって左右されるっていうことにはなってしまうと思うんですけど。はい。
一方でニュースで見ましたけれども、あの他の映画館で値上げのニュースもありましたけれども、うん、立川シネマシティでは、シネマシティズンという、会員制度がありまして、でこちらは、簡単に説明すると年会費の1000円を払えば、平日の入場料が一律1000円になるっていう、すごい制度なんですけれども、そしてその制度が、4月1日から、新たな、料金割引体系、次世代映画ファン育成計画っていうのがスタートしまして、そこに、加わる形で、これは、これからどんな料金体系になるのでしょうか。
そうですね、はい、まずはあの24歳以下の、
はい、
若いお客さん の、
はい、
あのシネマシティズンの会費を、まあ、半年分ですね、半年分の6ヶ月料金を100円にするっていうところがまず一番
ですね、今まで600円だったところが100円に、だから年間で維持しようと思ったら200円でいけるってことですよね、
はい、
これで1800円が1000円になるという、これは 若者に向けた今回はこれ改定ということなんですよね。
そうですね、うん、まあ、若者に向けてというか、まあ、数字ばっかりが揶揄されますけど、もともとシネマシティズンで出していたところにも若い人にもっと見に来ていただきたいっていうか、うん、 ただ、古い作品をやるときに、
はい、
数年前だと、
はい、
よく周りの映画館が、旧作なんで、
はい、
ワンコインで500円でやってるっていうことがよくあったんですけど、
はい、
でも、その時の状況を見ていると、
はい、
500円だったからお客さんは詰めかけているかっていうと、実はお客さんは詰めかけていなかったんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。でも、それは、何が悪かったのかっていうことは、簡単に分析はできないと思いますけど、
はい、
でも、500円まで下げたことによって、
はい、
なんか、すごく安物をイメージをなんか植え付けてるっていう反応もひょっとしたらあるのかもしれないし、あとは昨今の状況を考えると、
はい、
映画の上映メディアってデジタルになってるじゃないですか、
はいはい、
だからもう数年前に作られた作品を再び今年かけたとしても、
はい、
その初公開の時とクオリティ全く同じなんですよ。
なるほど。フィルムの時のみたいなこう劣化的なことがないということですね、うん、
絵も音も全く綺麗なままじゃないですか、
はい。
で、まあ、うちはその、極上音響とか、極上爆音上映の時には、はい、ある程度、うちの環境に合わせて調整をしてやるので、
はい、
だから、ひょっとしたら、ハマり用によっては、
はい、
その初公開に、そのお客さんを見た時よりも、すごいいい状態で見てもらえる、
なるほど。
機会の方が多くなってきてるわけなんですよ。
はいはいはい。
だから、それを、設備投資もしているのに、
はい、
500円にするのっていうのは、もう、すべての面で矛盾してますよね。
そうですね。
それだったらば、まあ、値上げをして、なんか、特別料金にするっていう考え方も一つはあるかもしれないですけど、
はいはい、
これをやることによっても、新作と旧作が同じレーンで並んでいるっていうですから、うんうん、まあ、新しい映画と古い映画っていう、もう垣根がないっていうところなので、
はい、
だからそれを新作も見てほしいし、これも見てほしいってなった時に、平均料金が高いっていうふうになると、
はい、
そこがネックになるお客さんが出てくる可能性はあるっていうふうに考えると、
はい、
この施策がひょっとしたらよりそういうお客さんの意識を高めてくれることになれば嬉しいなっていうふうに。
なるほど。
最初このアイデアを聞かされた時には、
はい、
うん、まあ、喜びとかそういうよりも、
はい、
うん、ぎょっとした部分は、
ぎょっとした
ありましたけど、
やっぱりそれ大丈夫ってなったんですね。
でも長い目で見て考えるとっていうことですね、
は
い
はい、それはこのサービスというか24歳以下でその恩恵を受けた人たちが、年を重ねていって立川シネマシティを愛し続けるっていうことが狙いとしてあるということですか。
そう思っていただいていいのかなと思いますね。ただ私の立場としては、
はい、
より意識しなければいけないことはやっぱり、はい、常にお客さん見たいっていう出し物を揃えておかないといけないってところですね、
はい
はいはい、ですから見たい映画がなかったら、
そうですね、もうここ料金お得になろうが関係ないですもんね。
そうですね、はい、そう、むしろもう会員にならないと、見たいものだけ、はい、1800円の上から見たいものだけ来て、
は
い、会員もとかそういうものはいらないから、
は
い、いや見たいものだけだから食べたいものだけ食べたらもう帰るから、それは、
はい、
私の自由ですよねって言われそうな感じですけど、それをこっちの方向に持っていくってところですよね、
はい、
ですからこのだから今値上げだ値下げだっていうところだけだとあれですけど、
はい、
まあ、映画はやっぱり嗜好品ですし、
はい、
でどんなに話題作でここまで話題作になったものでも、
はい、
やっぱ見てない人いらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
うん、だそういう方まで、
はい、
こう巻き込んで引っ張ってこれたらいいなっていうことですよね。そしたらもう総合的にうちの立川シネマシティだけの映画人口が異常に高いっていうふうになってくれたら、はい、ね、そんなミラクルが起きたら嬉しいですけどね、
はい
はい、
映画を取り巻く現状でいうと、今こう売られているテレビのスペックがかなり上がってきて、まあ、基本的に 4K テレビが増えてきて、そしてNetflixだったりっていう配信系の、サービスの、コンテンツのレベルもかなり上がってきてると思うんですけれども、この、状況、この時代で映画館に行く意義というか動機づけというか、そういうことについてはどうお考えでしょうか。
まあ、ここでお話しするよりも、
はい、
そう、内山さんにうちのおすすめの、
はい、
作品を、
はい、
一番うちのスペックの高い大きいスクリーンで見てもらった方が、
はい、
答えとして感じていただけるんじゃないかと思いますけど、あ、
はいはい、
まあ、あえて言葉で説明するんであれば、
はい、
確かにこの環境を入れれば、
はい、
ご家庭でも 4K のスペック、
はいはい、
まあ、今環境入れればね 8K だって見られる状況になってますけど、
そうですね、
はい、ただやっぱり 4K とか 8K のこれだけ の、
はい、
情報ディテールを、
うん、
映画館の大きいスクリーンで映すっていう方が
う、はい、
よりディテールをこう 全身で感じてもらえるっていうところは、それはやっぱり映画館クラスじゃないとできないことかな。
やっぱり一つは大きな画面が、画質が上がれば 2K、4K、8K になっていけばいくほど大きな画面が必要になってくるから、家庭用じゃそれは堪能しきれないだろうっていうことですね。
そうですね。あとはまあうちが今押し出している音響ですよね、はい、
まあそうですね。
あれだけの音響を、はい、まあ家庭でもそれを再現できるシステムっていうのは売られてますけど、はい、まあ投資設備とかそういうか投資環境とか考えると簡単にできる方とできない方といらっしゃいますよね、はい、ただうちに来ていただければ、
はい、
この決まった料金さえ払っていただければ、はい、もうそれ以上のものを楽しんでいただけるっていう環境をご用意しているっていうところがあるので、
はい、
そこは比べようがないっていうところ
か。そうですね。家では実現しようがないところですね。それは確かに。
ただそういうものを、設備で入れるっていうことは、
はい、
まあ昔で遡れば、はい、あれじゃないですか、その、ビデオもなかった頃は、
はい、
大好きだった映画を家に帰ったら、はい、まあ、サウンドトラックを擦り切れるまで聞くとか、
はいはい、
そういうこう、好きな映画をこう、反芻するっていう行為あるじゃないですか。
はいはい、
ですから、そういういい近い環境をご家庭に置いて、
はいはい、
家で搬送していただいて、それでまたうちにそれ新しい、そこからつながる新しい作品がかかったら、
はい、
またそれを見に映画館に来ていただくっていう形で、こう総合的に映画館とつながってくれればいいなっていうところですね。
大きな画面、そしてサウンドの家では実現できない環境っていうのが、映画館の良さになっていくっていう話でしたけれども、映画館のそのいわゆるデジタル上映は、基本的には 2K がほとんどなんですよね、今だと。
そうですね。もう、こういう時代になってきたから、
はい、
もっと 4K 作品って、もっとごくゴロゴロあるのかなと思って確認してみると、
はい、
やっぱり少ないんですよね、新作でも。
新作でもその 4K でっていうのないんですね、あんまり。うん、
そういう意味では、
はい、
その家庭で 4K で 8K だと騒いでる割には、
はい、
映画館での上映環境の中にまだそれだけ数は、はい、うちが全スクに対応しているにもかかわらず、
はい、
かけられるものがぴったり対応しているものがやっぱり少ないですよね。ですから、
なるほど。
そういう意味ではまだもっとそういうコンテンツを増やしてほしいなっていう、
そうですよね。
その方が絶対いいですよねっていう。
多分そうですね。それは映画館の、セールスポイントに今後これからなっていくところなんでしょうね。
はい、
コンテンツが増えていけばまた。
そうですね。
じゃあこれからも映画館というものが、なんていうか、伸びしろがあるというか、まだまだその設備もそうだし、そのコンテンツの、新しいものもあれば、旧作も見せ方によってどんどんどんどんなんていうか、新たな観客を掘り起こせる余地があるという感じなんでしょうかね。
そうですね。うん、だからまだここあと数年したらまたちょっと、その、作品の供給のされ方がガラッと変わってくるかもしれないですね。
でしょうね、おそらく。はい。
そう、アニメも実写もいきなり 4K の作品がわーっと増えてくることだって知らないうちに、今いろんなところで水面下でそういうことが動いてるかもしれないですしね、
はいはい、ちょっと過渡期なんでしょうかね。そうすると今は
まだそうだと思いますね。ですから
変化の時代というか、
はい、
ということでいろいろ伺ってまいりましたが、先週今週と本当にありがとうございました。以上、中の人インタビュー。ゲストは、立川シネマシティの中の人、椿原浩一郎さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。先週今週と中の人インタビューというコーナーで、立川シネマシティの中の人、椿原浩一郎さんからお話を伺ってきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ映画館を、作っている、方からねお話を伺えて、僕自身も、映画館には本当によく行きますけれども、知らなかったことがたくさんあったので、とっても、貴重な機会をいただいたなと思っております。またね、皆さんも映画館に、これを番組を聞いた後に行くとね、なんかこう普段の映画館が違って、見えてくるんじゃないかなとも思いますし、やっぱり立川シネマシティという映画館は本当に個性豊かな映画館で、この時代にいろいろこう技術が発達してきた、この時代に映画館で人々が足を踏み入れるそのモチベーションとは何だろうっていうのを本当に考えていらっしゃる映画館だと思うので、本当にいろんな工夫に感動するというかね、本当に素晴らしい映画館だと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。 番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不精の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。